アルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方に奈良への思いや大切にしていらっしゃる言葉などをお伺いし、またその方を題材にした脚本を通じて様々な角度から奈良を伝える番組、タマイラアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマイラアルファ奈良の響き、まず最初のコーナーはタマイラアルファこの人に聞くからお届けいたします。今回お話をお伺いしますのは栄養士並びに調理師、酵素料理研究家、そして桜井天然酵素研究会代表でいらっしゃって、ペンションサンチェリーと併設のレストランを経営され、酵母菌の作り方、酵素を使った料理、パン作りの講習会を開催されている田中公夫さんにお話をお伺いしました。タマイラアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは天然酵素研究家代表でいらっしゃいます田中公夫様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、
私は今桜井市にありますペンションサンチェリーの素敵なこちらレストランですかね、お邪魔しておりますが、たくさんの絵が飾られておりまして、やはり美味しいパンの匂いもいたします。
ありがとうございます。
酵素研究会ということなんですが、これはどういったものなんでしょうか。
私はね、短大の時にシクロとか添加物の、問題になってましてね、で今の化物研究会っていうのを短大で作ってたんですよ。でその時にうどんとかお菓子とかなんかいろんなものを買ってきて、そして実験室でね、いろいろどういうものが成分が入ってるのかっていうので、そこにはもう着色剤からもういろんなものが入ってましたので、いやーこれを毎日子供たち食べてんのかと思って、そんなんやったらこれからがんが多くなるな。だってね、そういうチクロもそうですけど、タール形式素っていう生まれるものが発がん性物質があるっていうことが、もうちょっとね、いろいろと実験でデータでこう出してきてた時期で、まだその時の私が学生の頃は1970年ですからね、だからその時はまだ高血圧が第一位だったんです、死亡率で。でもね、その時に私実験して、いつもね、スバラ先生ってすっごく素敵な先生が教授でいらして、でその先生に実験室を開放していただいて、そういう毒品のどういうものがね入ってるかっていうことをね、こう実験させていただいて、でデータを作って、で大学祭の時にそういうのをこう皆さんにね表示して、ほんで食べてもらって、ほんで添加物というか自分たちで作ったものを食べたり、それから買うてきたのとどんだけ味が違うかっていうものを実際に試食してもらって、でやっぱ何も入ってへんのが美味しいなとかさ、そういうことがその学生時代にあったもんで、で思ったんで、卒業するとすぐ私結婚したんですけど、結婚して子供ができた時に、ああ絶対あんな食べ物は絶対食べさせたくないなと思って、あかんわと思って、それで生まれた子がみんな喘息でしょう、これはもう3歳ぐらいまで絶対治したらなと思って、で玄米菜食に変えたんですよ。玄米で菜食で、ほんで弱アルカリ性でね、そのお肉やめないけど、もうちょっと少なくして、それで野菜と玄米が主でっていう食生活に変えたんです。で子供たちのおやつも離乳食も全部私が作りまして、そしてお出汁は全部カツオと昆布とおじゃこと、これが基本で、大体に今便利なのもいっぱいありますけど、そういうものは絶対使わないで、もう実験して嫌っていうほど分かってたので、ほんでおやつはね、クッキーとかそんな全部自分で焼いて、ケーキも焼いて、でシュークリームも全部作って、子供たちのおやつはね、そういう風にして、育てたんですけど、そしたらやっぱりね、寒風摩擦して、こう皮膚をものすごくこうして、だから2歳ぐらいまではヒーヒーヒーヒー言うて喉鳴っとったけど、やっぱり3歳までにはもう完璧に治りました、
酵素との出会いっていうのは、じゃあ
酵素はね、今から45年ほど前にね、私ほら手作りで全部焼いてたでしょ、でパンも焼いてたんですよ、子供たちのパンも。じゃあその時にね、そんな天然酵母のパンができるとは思ってなかったので、イーストで焼いてたんです、生ドライイーストでね。そしたらね、私もそうやけど、子供たちは元気やけど、私はなんか胃が荒れるような気してね、ほんでおかしいなっ と思って、で焼きたて食べるじゃないですか、美味しいから。それで、あーなんかおかしいなこの頃と思ってて、で結局なんかおかしいなこれ、ずっとこのパン食べてたらと思って思ってて、でその時朝日新聞に天然酵母でパンを焼いてる山内雄玄先生っていうのが大きく出たんです。先生にお電話したら、いや来てください、講習会してますいうんで、1975年ぐらいかな、東大阪にありましてね、工房があって、パンの工房が、でそれで一日入門させていただいて、でその時に教わってもらって帰ってきて、金を種金を開けてもらって、そっからずっと現代まで、
その金が今この2018年まで、
うん、耐えることな。ほいでね、その師匠にそのパンの教えてもらって、ただね、それは先生は楽健法という健康法を樹立したから、そのための一環として自然工房でパンを焼いて、私はそうじゃなくてお料理ね、ジュースに飲んだり、それからパンももちろん焼くけれども、お料理に使ってお菓子に使ってって全部使えたらいいじゃないですか。それを私がしだしたんです。
そのジュースっていうのはどういったものなんですか？
山芋と人参とリンゴと、ね、残りご飯で酵母を作るんですよ。さ、発酵させるんです。それでパンを焼くんです。それでうちへ来るレストランの人たちに毎日それを入れて食べてもらってる。ほんでそれ、うちは酵素しか使ったものしか出さない。それから添加物は一切使わない。いつでもカツオと昆布とおじゃこ、おじゃこ、あ、まあカツオと昆布がほとんどですけどね、うちのお食材がそうで、レストランに出すのはおじゃこはお味噌汁とかね、味噌お料理の時に使うから、それはうちの個人的に使うけど、レストランとしてはカツオと昆布とが主流です。
今回この酵素についての、本も著者も出されたということですけれども、これはどういったものを中心に書いてらっしゃるものなんですか？
ね、酵母菌の作り方、それからお料理にこうしたら使えますよと、基本的なね、お料理に、そういうのをレシピ集です。
はい、一般の方でも作ることは
できます。あれでもできます。ほんでもう皆さんね、来てね、酵素研究家の方100人ほどいらっしゃるんですけど、だから100人の人のために私は本を作ったんです。
研究会としてはどんなふうな活動をしていこうとお考え？
だからね、今ね、2ヶ月に1回うちでもうここで今度はジャムを作るんだけど、ここでね、2ヶ月に1回の第4木曜日の11時からと決めてあるんです。ほんでもうずっと会員さんは来てます。
田中さんはここ奈良に来られたきっかけはどんなところからなんでしょう？
あ、それはね、母がね、食物科行きなさいと、食べることはね、一生ついて回るんやからね、そやからそちらの勉強しなさいって言って探してきたんですよ。私立でね、行けるところ、ほんなら桜井女子短期大学は来てくれて、で受けて、で通って、無事通って、で桜井女子短期大学来ることになった。
じゃあ大学が桜井に来ることになったので奈良に来ることになった。
そうなんです。それがご縁です。
ここその桜井の学校に行かれたからご主人と出会って。
そうなんです、そうなんです。もうここに来なかったら主人と出会うことはなかった。でうちの学校の短大の時の写真もみんなね、主人が写しに来てたか、明治のね、奈良の写真誌に載るぐらいの中川写真館っていって古い、そうやね、明治30何年かな、一番古い写真館だったので、まあ、
じゃあ君代さんの学校に写真を撮りに来られてたご主人がここ桜井市で写真館を開いてらっしゃったご実家が。
そうそう、そういうことです。
で出会って
文学のこともやってたから、そういうことがね、ご縁で、はい。
でここ場所ペンションサンチェリーの前はじゃあ写真館だった
と。そうそうそう、写真館と額縁と、それで私が来てから7、8年経ったからかな、主人何思ったのか、ちょっと外食産業の勉強に行くわって、ハンバーガーするわ、これからハンバーグの時代や、何を思ったんか、ハンバーガーやりたい。それではまだその時は関西にまだ何もまだ進出ない時代ね。だからバーガーっていうのが関西第一号バーガーっていうのにうちがここなったわけ。で3年で辞めて、でそのから3年間の間に私ね、ソースも全部研究してね、ハンバーグも全部研究して、パンもで自分で作れるようにしてね、自分で全部材料を吟味して作って、ほんなら内容わかるじゃない、自分で。ほんで照り焼きバーガーなんかものすごい美味しかったって言ってくれてるけど、全部手作りにしたの。ほんで結局ね、サンボーイって太陽の少年っていう名前に変えて、バーガーの看板を下ろして、サンボーイよう流行りましたよ。15年やりましたけどね、はあ、すごかったですわ。 ペンチはそういうわけにいきませんよ。はい、いやものすごい過渡投資だから。
そのハンバーガー屋さんの後にペンション。
そう。そのさ、そのハンバーグもね、パンをね、パンは焼けへんやん、そのうちで私がね。せっかくやっぱり、パン屋さんから取るんだけど、そのパンがまたね、気に入らんのよ、私のパン。またね、もう結局、このペンションした時に、ハンバーグばっかりやってたらね、ブクブクブクブク太るし、なんかね、体調がね、またこれ悪くなる。これやっぱりね、ソースは添加物はなしにしても、パンとか基本材料が、やっぱしね、あるじゃないですか。これはやっぱりな、あんまり良くないな。パンもうちで焼けたらいいんやけどって、まあ、酵素パンは焼くようになったけど、パンズっていうものはできないから、だからもうやっぱりハンバーグはこれ、良くないわって、体に良くない第一と思って、ほんで、このもうやめようって言って、ほんで、こう、ペンションにした。
なぜペンションだったんですか？
いや、ホテルがないからや。ホテルがないからビジネスホテルにしなさいって言われてん、ここの通り。まだ、この桜井の近、この駅にね、ビジネスホテルがないから、旅館はあったけど、今もありますけど、ビジネスホテルないから絶対それしなさいってコンサルタントにも言われて、何億っているじゃないですか。こんな、それ全部借金やろ？そんなとかどどうしすりゃ、しゃあないからうちがするって。ホテルと同じような設備にして、だから藤田ホテルってあるでしょ。藤田ホテルを設計した人がね、ペンションの、設備じゃなくて、ホテルの設備にしてくださいって言った。各お部屋、ペンションはちっちゃなベッドで、私も泊まりに行ったけど、お風呂もね、共同だし、お手洗いも共同で、その代わり過度投資じゃないわね。けど、投資をしても、これからはやっぱりね、個人的に一人一人にが時代になってくるから、だから、もうホテルと同じようにしといてって言って。ほんで、名前はペンションっていうのは、ホテル、旅館、ホテルの、許可は取ってるんですよ。ちゃんと宿泊の、もちろん建物もちゃんと営業許可はね、ちゃんと取ってるけど、名前をあえてペンションにしたのは、ホテルとしたら、24時間体制取らないといけないし、家族でできないでしょ。フロントマンを雇わないといけないし、それから、厨房だってね、シェフを雇わない。そういう、ものすごいいるじゃない、経費がね。だからもう、過度投資してるし、ペンションだったら家族でやるっていうので、私と主人でやってるんですけど、だけどそれもちょうどええような、そんなに30年ほど前ほど忙しくなくなったので、なんかあちこちいっぱいできてるから、あまあまあそんなね、忙しくなくなってちょうどいいかなと思ってるんですけど。
このペンションサンチェリーにはどういった方々がお泊まりになられるんですか？
まあね、古代史の好きな人ね、ヤマトのこの古代のやっぱり卑弥呼の里とも言われてるし、で三輪山ね、聖なる山って三輪山をはじめ、だから古墳時代、まあ言うたら日本の曙っていうかね、日本のまだその国づくりができてない最初の出発点がここですからね。だからそういう原点っていうのを外国の方でもね、やっぱりね、日本の原点がどこにあるかっていうのがすごく興味ある。ほんで私はいつも皆さんに言うんですけど、地球儀のね、丸してそのへそって、この桜井の地はね、そのちょうど真ん中になるんですよ。それ地球儀を見てもらっても分かるし、ここはね、千年の間にね、災害ないんですよ。地震もないし。ほんで、台風来るでいっぱいね、こう、やるんですけど、ちっともここだけは。桜井のこの地だけは、ね、天平地変のないところやね。今まではですよ。これからどうなるかわからないけど、今まではね。だから、それを古代の人たちは知ってたんじゃないかっていうの。大和川っていうのがあって、そこからね、アスカの時代になるのは、大和川のそのつばいちっていうところに荷物を下ろすわけね。ほんで、そのつばいちから、ここの岩根の道を通って、アスカへと、貢ぎ物とかいろんなものが大陸から来たものが運ばれたって、だからこう岩根の道って言われてるんですけど、そういうね、ここは原点なんです。だからそういう原点を求めて古代史をね、好きな人、考古学を好きな人は寄ってきますね。歴史は塗り替えられているっていうことはよくわかるから、人間の原点って一体何だろうっていうことをやっぱり興味持った若い人たちも来はる。で、外国の人もね、多い。あちこちの大学の先生がね、使ってくださって。だから、なんかそういう意味ではね、ここの場所っていうのがいいし、NTT さんなんか今から3年前に6ヶ月研修してくれたんですよ、うちで。で、酵素料理ばっかりじゃないですか、朝と晩は。ここの食べたら3ヶ月で、みんないつも健康診断18人泊まってくれたんですけど、みんなそのうちの3人か4人が引っかかるね、いつもね、どっか。その時は1人も再検査することなかったのよ。だからね、やっぱりね、いかにね、 食べ物っていうのはね、人間の体っていうか健康にねものすごい大事ということ、それから続けるっていうこと大事ね。だから私は工房をね作ってレシピも作ったんはやっぱり続けていってほしいし、あの継続はやっぱ力というよりも健康で楽しくいこうっていうのはやっぱある程度努力しないとね、楽してね維持はやっぱりできないから、続けてある程度の努力をして、だからそれは努力っていうか線なんていう気持ちに追いやられたらまたストレスになるから、ストレスをためないで楽しんで暮らしを楽しみましょう。で私はいつも酵素研究会の会員の人にね、暮らしを楽しみましょうって、そしてこの暮らしの中に喜びを見つけて、そっからねあのみんなでだから面白いですよ、うちでみんな野菜作っとんね、うちの研究会の人ね、で畑なかったら、ね、プランターで、でそれでねうち2ヶ月1回で1回来るでしょ、だからみんな報告や、あのね青虫いっぱい来てね、何したわこの間アルパしてね取るんよって言って、いやそうでもねよう見たら青虫も可愛いやろ、ほんでね私ね1回これどない変わるんかな思って、ほんであの育ててんって取って、そしたら綺麗な蝶々になった、感動したわ言うてね、そんな話だから、そこにもね生きる命っていうの、だから私はね酵母菌が残ったらね必ず土に返してねって、で今度ねあの宿題したのはね、酵母菌で一回あの土を入れて、全部土にね酵母菌を入れて、そして育ててみてって、で土を入れないのと入れてんとどんだけ違うか、色も違うし色も違うのかどんなんかね、今それを実験してもらってるんですけど、で一応記録をね残しておいてって言ってんの、うん、ほんならみんな畑作ってるから分かった言うて、ほんでこっちでやるわとかね、そういうねなんていうんかな、ちょっとしたことね、でそれが楽しみで、ほんで命を育てるって私はね、だからね子供たちにもねあの何かを育てなさいって言うんですよ、お花一つでもいいしね、あのプランターでねできるからねって、動物を飼えない場合あるじゃないですか住宅事情で、だけど植物は育てるからちょっと育ててね、やっぱり気を使って命を育てるっていうね、そういうことやってみたらって言って孫たちにも言ってんですけど、やっぱりね命をね粗末にしすぎます、今はあの何でもね簡単パッパッパッと、命をやっぱり海育ててそれをつないでいくっていうのはやはり手をかけないとね、ちょっと考えてね、ちょっと変えて、あの子供たちにも一緒に考えてもらうようにしたらっていうの、うん、だから考えてもらって一緒にねやっていけるように、あのまた違う道が開けるんじゃないって言ってねよく言うんだけど、とにかくねあの簡単にすぐ結果を、私はね結果っていうのはそのすぐ出るもんじゃない、だからコツコツコツコツと何かを積み上げていって、それでさない楽もんだから、生きていくっていうのもそうだから、最後をね楽しい、あ、よかったなっていう風なね、最後の姉妹を自分でできるように今元気な時に鍛えておかないと、努力してこないといかんのやでっていうのが研究会のテーマやね。
では最後にあの田中さんが大切にしてらっしゃるお言葉を教えていただきたいんですが、
初心忘れてからず、
これはどういったことでしょう。
最初に思った気持ちをずっと持ち続けようっていうこと。
どんな時に使われますか。
やっぱしね忘れるんですよね、あの忙しかったりなんかしたらもう手抜きになっちゃったり、でもあ、仕事初め思ったのはこんなんじゃなかったっていう思い返す、いつも最初に思った気持ち、その気持ちに変えろっていう、それをやっぱ私はいつも考えてます。
今後のこの酵素研究会はどういった活動をしていこうとお考えですか。
そうですね、やっぱり健康でみんなが生き生きと、それからあの最後までね自分の力で、自分の力で生きていこうっていうのが私たちの会の、そして介護してもらう、少しでも最後はそうなるかもしれないけど、できるだけそういうふうにならないで自分の力で生きていこうっていう、そういうか、それにはやっぱり楽しいこと、それから健康、それが一番大事だから、食べ物自分たちで確かめて作ろうっていう、そういう感じです。
ありがとうございます。お話をお伺いしましたのは天然酵素料理研究会代表でいらっしゃいます田中君代さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演 住のり子。玉ゆら劇場、体に入れるもの。もっと食べないとダメよ。そんなことばかり言われて育った。もともとあまりお腹が空かず痩せていて食が細い私。だから余計に食べなさい食べなさいと言われる。もっと食べて。小さな体の私に見合った食べ物の量よりも多く出されるとどうにも食べきれなくて残してしまう。食べ物を残せばもったいない、世界には食べられない子供もたくさんいるのに。こんな風に言われた上にさらにきつい言葉が、早く食べなさい。一人だけ私がいつまでも台所のテーブルの前にいると母の洗い物は片付かない。隣の部屋では食事を済ませたみんなはテレビを見ながら楽しそうに笑っている。私は一人なかなか空っぽにならないお茶碗とにらめっこ。母が私を見てこんな風に言う。どうしてあんただけこんなに食べられないんだろう、とため息をつく。そんな母の顔を見ていると悲しくなった。私にとって食べるということは、こんな風に悲しい気持ちがいつもついてきた。悲しくて苦しい。だから、こんなことばかり考えるようになった。食べなくても生きていけたらいいのに。例えば、お薬のような小さなものを口にすれば、それで一日生きていけるとか。それなら飲み込むだけでいいから、もっと食べて。早く食べてとも言われない。昔お腹を壊して入院した時があって、看護婦さんが、この2日間はお腹に何も入れちゃダメだから何も食べられません、我慢してね、と言った。そして私は点滴の注射をしたのだが、注射を見ながら嬉しそうにしていたので、看護婦さんから、みんな注射嫌だって言うのに強いね、と褒められた。私も注射は嫌いだ。でも食べなくていいって言われてあんなに嬉しかったことはない。子供の頃そんな感じだったので、家を出て一人暮らしになった時どれだけ嬉しかったか知れない。だって自分で食べることを決められる。早く食べなさいとも言われない。あーなんて自由なんだろう、と思うと、これが不思議。今度は食べるということをよく考えるようになった。そもそも私たちはどうして食べているんだろう。そんな時たまたまこんな本に出会った。今から100年前に活躍していた岡本かの子という女流小説家が書いた物語。岡本かの子というのは、あの大阪万博の太陽の塔を作った岡本太郎の母親だ。その岡本かの子が書いた寿司というお話は、寿司屋の娘の話だった。下町の寿司屋に他の客とはまるで違うステッキを持った紳士がいつも食べに来る。寿司屋の娘はその紳士を先生と呼んで淡い恋心を抱く。そしてこう聞く。先生はどうしてうちに寿司を食べに来るの？すると先生は寿司にまつわる自分の幼い頃の話を始めた。僕は小さい時から食べることが苦痛で、空気のような食べ物はないかといつも考えていてね。食べることに興味がないので、体も痩せてひ弱で、父親からは、あれは一体何を食べて生きているんだ、もっと食べさせないと、と言って母親はいつも叱られていた。僕は大きな家の跡取りなので、母親は何としてでもしっかり食べさせて大きくしなければならないと必死になって、本当にかわいそうでね、こんなことを僕に言った。どうか頼むから、もっと食べるものを食べて太っておくれ。そうしてくれないと私は朝晩いたたまれないんだ。私はこの本を読みながら、 まるで小さい時の自分のようだと思った。食べることに興味のない先生に、母親は目の前で自分の手で握った寿司を用意した。まるで手品のように母の手の中で食べ物が作られる様子に、幼い息子は驚き、遊びのように食べた。だから年を取ってからも寿司を食べると、何かしらそんな昔のことも思い出して、なんとなく寿司を食べに来るのだ。岡本かの子の寿司はそんな物語だった。この物語を読んでから、私は食べることに気持ちが向くようになった。食べることは自分の体に食べ物を入れるということ。体に入れたものと自分が交わっていくことなんだ。だから量を食べるとか早く食べるとか気にしないで、自分の中に入れた時にホッとするものを選べばいいのだ。食べることに興味がなかった私が、今はどんな食べ物が良いかと探しているのだからおかしい。食べ物にはそれぞれ持つ力がある。それをどう一番活かすのか。今ハマっているのは天然酵素パン。噛めば噛むほど美味しくて、昔噛むのが苦しくて悲しかったのが信じられないほど。私の体に入るもの、それは誰かの手によって毎日生み出され、私の一部になっていく。
奈良の響き。今回お話をお伺いしました、タマイルアルファこの人に聞くは、桜井天然酵素研究会代表でいらっしゃいます田中公夫さん、そしてタマイル劇場では体に入れるものをお届けいたしました。タマイルアルファ奈良の響き、番組の最後はニコの演奏で心を癒していただきましょう。今回お届けします曲はチェンダハオシャンニー、とっても好きです。タマイルアルファ奈良の響き、この番組は大進化工株式会社の提供でお送りしました。